ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル噛んでしまいました。始まりました。ですね、先週、まあ、出張があったり、うん、あとその帰ってきてすぐ写真のなんて言うんでしょう、勉強会があったり、うん、頼んでおいたモデルさんと撮影会があったりということで、うんうん、すごい写真ばっかりやってるってすごい充実してた感じがするんですけど、
はいはい、
ただなんか振り返ってみるとまとまりがなかったという、
うん、どういうこと？
まとまり、一つ一つこうきっちりきっちり結果を出したかどうかっていうのを なんて言うんでしょうね、見極める暇なかったんですよね。とりあえず、まあ、撮って、とか、パソコンにコピーして、見ないで、なんか次の撮影に入るという、そういうこと。
なるほどね。
今日ちょっとチラッと見てて、とか、わーとか言いながら、
はいはいはいはい。
頭を抱えていた次第です。はい。
はい。私は相変わらず、なんかバタバタしております。なんか、はい、どうだろう。うん、なんか、まあ、そのまとまりがないじゃないですけど、こう、なんか仕事も何にもかもが、ちょっと、こう、スッキリしない感じの状況で、なんかこう、イラッという感じが
あ
るんですが、
はい、
なんとかしなくちゃいけないなと思っているんですが、今週は早めに収録をしているのもありますし、頑張ってちょっと取り返していきたいなと思っております。
はい。
はい。で、今回なんですが、まあ、メールを紹介させてもらってから、
はい、
細かい話がちょっと溜まっておりまして、
そうですね。
一つのコーナーにするほどでもないというぐらいのネタがちょこちょことあるもんですから、そこら辺を今回一挙まとめてお話をしていきたいなと思っております。
はい。
はい、ということで、まずメールのご紹介から、いきたいと思います。
はい。
辰巳さんからいただいております。58回の配信をお聞きいただいて、送りいただいた分からご紹介したいと思います。
はい。
今回の配信をお聞きしながら書いています。メール毎回ご紹介いただきありがとうございます。いえいえ、毎回いただいて、こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。今回のお話、デジカメの使い捨てカメラの持ち込みプリントは正解だと思いますよ。早くこうして欲しかったですね。やっとパソコンにも詳しくない人もデジタルを使えるようになりそうです。
はい、
しかしこうなると、いよいよフィルムの供給が点々心配です。
はい。
ああ、そっか。やっぱプリントとセットなのか。これはスノーさんもおっしゃってましたもんね。
うん。
こういうやり方がいいんだろうなぁと思う、
うん。
ちょっとなんかイメージが僕は、ピンとこないですけど。
ああ、うん。まあそうですね。うん。
まあでも撮り直せるっていうのがやっぱり魅力なのかなぁ。
ああ、まあ、まああとフィルム代はね、そんなにかからないし、
うんうんうん、はい。で、ニコン製品の D700 のバッテリーグリップの件ですが、D300 と共通ですと、これは評価していいですね、
うん。
また大容量バッテリーも通常の標準バッテリーも選択できるのも20丸、また D200 ではバッテリーグリップ装着時に親指が十字キーに挙動キーにかかったのですが、グリップに十字キーが追加されており、指に近くなって使いやすくなりました。
うんうん。うん、それ見ましたね、そういえば。写真で見て、ああ、ここに十字キーあるのはいいなって。
ほうほうほうほう。
キャノンはまだそういうのないんですよね。
はいはいはいはい。何でしたっけ、なんたらダイヤルがあるようなもんなんですか。
ダイヤルっていうか、あれで、なんだっけ、ジョイスティックみたいなやつあるじゃないですか。あれ、なんて言うんだっけ。AF のポジションとかを決めるやつ。
ああ、 はいはいはいはい。
うん、あれがね、うん、キャノンの場合、横位置だと、横位置に普通に構えてる分には親指で操作できるんですけど、縦位置グリップを使っちゃうと、
ああ、ついてない
です、ね、なんか、うん、とんでもなくバスケットの選手とかみたいに指が長くないと、
はいはいはい、はい。
届かないですよ。
そういうことか。
うん。だから縦位置グリップのレリーズを使うときはもうなんか、あの、自動選択に任せるか、
はいはいはい。
って感じですよね。うん、
なるほど、
ね。それが非常にめんどくさい。
はいはいはい。そういうことなんですね。うん。このね、でも、ニコンのやつって、なんかバッテリーをいろいろ変えられるんですよね。
ああ。
単三電池が使えたり、はい、あの、通常のバッテリーを入れてみたり。
はい。
あ、でも、キャノンのも通常のバッテリーと、
あの、単三
使えるのか。
使える。
なんか、3パターンだか4パターンだか、なんか切り替えられてたような気がしますが。はい。で、スピードライトフィルターの件ですが、前の方の SB800 までは内蔵フィルターはなかったようです。リモートストロボの SB200 からのようですね、と。
うん。
私の持っている SB600 にもフィルターはなしです、と。まあ、あれいいですよね。
面白い。いや、まあ、ちょっと面白い感じがしますね。
うん、
あの特に色付きフィルターが、いろいろ揃ってて、まあ、楽しんでくださいっていう。
うん
うん、
ということで、いただいております。もう一つ、辰巳さんの方からいただいてるのが、終了点の、インタビュー。
はい、
行ったり来たりした、あの、
はい、
ぐちゃぐちゃの収録だったんですが、会をお聞きいただいていただいてます。終了点ご苦労様でした、私も予定が合えば見に行きたかったのですが、残念です。半助さん、現地に行かなかったのですか？残念ですね。すいません。行けてないです。はい、搬入の時に皆さんの写真を 見させてもらっただけで。会期中一度も足を運ばないというとんでもないことをしてしまいました、はい、私の方はといえば来週合唱をやるので毎週歌の練習に取り組んでおります。お、声が出ないって書いてありますが、27日は写真クラブで飛騨高山まで出かけますので何かいい写真が撮れればと思っています。今度東京にいた時にでもお見せできればということで、いただいてます。ありがとうございます、毎週。写真クラブでどっか写真撮りに行くとか言っていいですね。
うん。
そういうのも。
そうですね。
っていうか、月島行けばよかったんですけど。
はい。うん、まあ、あの、写真クラブだと、うん、で、あの、ある程度、用事がないとね。
うんうんうん。
あの、月島だったら、なんなんだろうって感じになっちゃうんで。ある程度なんか、テーマがないとなかなか、
なるほど。
うん。みんな、こう、一斉に撮りたいものが、全然違うとなると、ちょっと辛い感じがします。
へぇ、ちょっとそういうのに入ってたことが、あ、でも、まあ、つっても、中学生の時に写真クラブみたいなのちょっと入ってたことがあるんですけど。
あ、そうだったんですか。知らなかった。実は経験者だったんです。
でも、経験者っていうことはあれじゃないんですが。あの、その時にあれですよ、モノクロの、
あ、そうか。
現像はやったことがあるっていう。まあ、本当に一回だけなんですけど。はい。なんか写真クラブも面白そうですね。ちょっと、そんなのもやってみたいなという気がします。はい。はい、ということで、今回の小ネタ特集みたいな感じなんですが、
はい。
いきたいと思います。
はい。
はい、どっから行きましょうかね。
はい。とりあえずですね。
はい。じゃあさっき出た D700
行きましょうか。はい、一応見てきました。
はいはい。どうでしたか。はい、
触ってみてね、重かったです。 おうおう、まあ、しっかりしてるっていうか、
はいはいはい、
まあ、第一印象は、ああ、重くて、肉厚っていうか、
へ、
厚みがあるので、
うんうんうん、
例の、搬出の時に、うん、僕と、中根さんと、うんうん、烏山さんと3人で寄って、
はいはいはい、
ああでもこうでもっていじり倒したんですけど、
ほう
ほうほう、はい。で、やっぱり烏山さん、女性の方は、うん、いや、ちょっと大きいし、熱いし、
うんうんうん、
厳しいかなっていう、まあ、手の小さい人はやっぱり厳しいかなみたいな話を。
はいはいはいはい。
でも、僕と中根さんは、まあ、お欲しいとか言ってたんですけど、キャノンユーザーなので。
はいはいはい。
買うわけにもいかないし、みたいな。
はいはいはい。
中根さんは面白いことに、ずっとニコン使いだった。僕は、まあ学生時代の友達なんですけど、
うんうんうん、
もう高校生の時からニコンユーザーで、
はいはいはい、
ニコン大好きな人が、まあ、うん、カメラメーカーに違うところに行ってしまった関係で、そのキャノンユーザーなわけなんですけれども。
はいはいはい。そうなんだ。
そうなんです。で、いや、やっぱりいいねとかいう話をして、
うんうん、
かっちりしてるよねっていう。まあそのかっちりさは確かに、
うんうん、
デジタルになっても変わらないんだなっていう感じです。
そんなにこう魅力的な感じでした？
そうですね。ボディのフォルムっていうか、握った感じとか、ファインダー見やすいねっていう、う
ん。ああ、はいはいはい、はい、
うん。まあ、そんなに細かく見たわけじゃないんですけれども。
うんうん
うん、あと僕はその超高感度が試したくて。
はいはいはいはい。
やってみたんですよ。
はいはいはいはい。
12,800だっけ ?25,600 だっけ
はいはいはい。
超高感度にして。
うん。
うん、ハイモード1とハイモード2があるんですね。確かに、ね、はい。ハイモード2がその2万なんだっけ、
うん、
と思うんですが、うん、はい。それで、撮ってみました。
うん。
ええ。そして、一応ね、その、やっぱりザラザラになるんですけど、
うんうん、
そのザラザラ具合が、
うん、
モニターでこう確認できるんですね。
はいはいはい。
もうザラザラになったっていうの
が。ああ、はいはい、はい、
ね、うん。モニターは正しいとすると、うん、その、色ノイズのザラザラじゃなくて、
うん、
ただなんとなく砂っぽいザラザラなので、
はいはい。
そういう意味では結構使えるんだろうなっていう。したね。で、この番組で言ったかどうかわかんないですけど、
はい。
感度が200からなんですね。
うん、 うん、
うん。で、いや、200からしか使えないのは困るよねっていうか話をして、
うんうん、
で、よく見たら、その、ローっていう、ISO 感度にローというモードがあって、
はいはいはい。
ここは何ですかって聞いたら100です。まあ一応100相当ですっていう話で、
はいはいはい、
ただ、ショールームの方が言うには、うんうん、あまりお勧めできませんみたいな話をしてたんです
よ。そうなんですか。
そうですよ。まあ、200からが一番、間違いないとは言
う。じゃあ、1DK である50っていうのもそう、あ、5D もあるのか。
5D もあります、50はね。うん、
あんまり良くないですか、ね、
まあ、いや、良くないかな。あまり僕実はあれを使う、ストロボを使って、人物とか撮るときは50が一番多いんですけどね。
お
あんまり取り比べたことがないわかんないです。
はいはいはい、はい、
うん。まあでも400で取るよりはいいですね。5D で。5D と、5D の場合は。
あ、5D の400
で取る。400で取る。50だったら50の方が綺麗なような気がします。
お
うん、400はやっぱりちょっと若干、シャドウ部にノイズが乗ってくるので、5D でも。
うんうん。
うん
うん、
そんな感じでしたね。
うん。いやでも確かにニコン、僕が見ても、こう、なんかファインダーすごいいいなとか、そういうのは思ったんで、うん、やっぱいいんでしょうね、きっと。
まあまあ、多分いいんでしょうね。はい。はい。まあ、実際に撮ったわけではないので、あと何癖のつけようはあんまりないのですから
。
はい。
へぇ、
やっぱり、もう、これで、一気に勝負をかけたいという、そういう意気込みは感じますね。
へぇ、あ、そんな感じなんだ。 例えば全くこう今から一から機材揃えましょうってなったらどうします？
ええー、いや、どうすんだろうね。今の時点だと D700 って非常にいい感じですね。
じゃあ、今の機材持ってるとかそういう条件がなかったらニコンユーザーになっているかもしれない。
まあそう、可能性はありますけど、周りにニコンおじさんがいなければっていう、条件付きで。はい。
何ですかそれ。
いや、ニコンおじさんってすごくニコンのファンの人って、こう、あれが、執着がというか、
はいはいはい、
あれが大きくて、
うん、
うんちくとかが長くて、
はいはいはい、
また例によってあれなんですけど、うん、偏見だと思ってます。ニコンの、まあ、なんでもそうなんですけど、うん、自分が作ったわけでもないのに、なんか自分が作ったかのように、こう、ね、
はいはいはい、
自分の持ってる機械とか、そういうのを、こう、褒める人いるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういう人が一人でもいると、そういう人と同じカメラとか、そういう人と同じ機械はもうしたくないと思う。
そうなんだ。でも、キャノンにもいるんじゃないですか。
います、います。はい。はい、そういう、そう、まあ、そう、僕もそうかもしれないですけど。
そうなんだ。
きっとあれでしょう。なんて言うんでしょう。こう、同類なだけになんか、近親憎悪みたいのを感じてしまうのかもしれない。
なるほどね。自分もそうだけどっていうの
ですね。そうだけど。はい。人がなんか自慢するのは聞きたくないっていう。
自分が自慢したいんですね。
自分が自慢したい。そうですね。
はい。
はい、
まあでもじゃあかなりいい感じだったということですね、
うん。まあそうですね。カメラ、うん、そのものとしてはいい感じです。あとソフトとかわかんないですからね。どんな感じ、
う
ん、
ああ、そうかそうか。うん。
使いやすいのかとか。
うんうん、
まああと、メンテナンスで言えば、
うん、
あれが、センサークリーニングは、まだニコンさんはお金がかかるので、
おー、そうなんだ。
うん。ダスト、イメージセンサークリーニングついてますけれども。
うんうん。
やっぱりあそこに、サービスステーションに持っていくと500円は必要。
へぇー。
100円。必要なので、ちょっとそこら辺が。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇー。そっかそっか。うん。はい。じゃあ、続きまして、この、ニコンサロン、の件は、これはネタでいいの？
ああ、はいはいはい。そうですね。ニコンネタばっかりですけど。は
い。T さんも完璧って。
はい。ニコン、嫌いとか言えない立場の私なんですけれども。
はい。
はい。いや、まあ、非常に指摘な話なんですが、
はいはい、
僕は信州大学っていうところの写真部を、例にやってまして、
うん、
大学生の時に。
はいはい。
そこの写真部を作った創立メンバーの、まあ、方が、
はい。
実はニコンに勤めていらっしゃいまして、
はいはいはい。
なんか伝統的に、なんて言うんでしょうね、工学部の精密工学科だったかな。当時そういう学科がありまして、
はいはい。
伝統的にそこの精密系の人は、まあ、長野なので、時計ですね。
はいはいはい。
まあ、今エプソンですけど、
うんうん、
昔ハンブリ、
うん、
時計。ああいう関係か、とか、
うん、
まあ、精密機械、工学機とか、そういう方に行く方が、うん、多いらしく、
はいはい。
そのニコンに就職した方がいらっしゃいました、
うん。
で、技術屋さんだったんですけど、
はい、
写真好きが高じてというか、
うん、
まあ、技術が嫌でというか、
うん、
まあ、いろいろあって、
うん、
会社内の、そういう、関係で、
うん、
まあ、販売促進やるっていうことで。
ほうほう。
で、多分30代後半くらいからニコンサロンの運営に携わるようになった T さんという方がいらっしゃるんですけど、
へー、はい、
その方がね、
うん、
まあ、僕がずっと昔にキャノンで個展を、うん、最初の個展をやった時に、
うん、
とそのニコンサロンの関係をやり始めてたらしくて、
うんうん、
まあ、こう、見に来られてですね、
うんうん、
あ、君信州大学なんだって僕もそうなんだよとかいう話して、
はいはいはい、
そこの写真部僕は作ったんだよとかいう話で、いや大失敗様っていうそういう感じで、まあ、かれこれ20年、いや、15年ぐらい前の話なんですけど、
うんうん、
まあ、それから、まあ、いろいろ写真展があるたびに、
うん、
ご案内を出して見に来ていただいたりとか、はいはい、何かしらとお世話になっている方がいらっしゃいました。
はいはいはい、
でもその方が、うん、まだまだ若いと思っていたら、
うん、
定年退職ということで、
ほうほう、
で、その、多分二十数年間、その、ニコンサロンの、運営といいますかね、うんうん、そういうことをされていたので、
うん、
もう、ものすごく幅が広い人脈で、
はいはい、
写真家関係者、特にまあ、うんうん、ニコンですから、報道とか、
うん、
まあ、アート系の方もたくさんいますけど、
うん、
報道の方とか、まあ、が多くて、
うん、
まあ、そういう方たちが、まあ、お世話になったので、ということで、なんでしょうね、還暦を祝う会っていうのが大体的にありまして、
うん、
で僕もなぜか、すごい下っ端なんですけれども、
うんうん、
ご招待いただいたので行ってきました。
へ、
いや、そしたらね、うん、この間の岡井先生の、ね、昭和写真、
うんうん、はいはい、
昭和の名前忘れて昭和写真なんとかですね。のパーティーと、
はい、うん、
ほとんど重なる同じような人たちが勢ぞろいしてたので、
はいはいはい、
すごいびっくりしましてっていうか、うん、まあやっぱりそうなん、日本の写真界はまあそんなもんかいとか思ったんですけど、
うんうん、
狭いんだなっていうのが、うんうん、よくわかりました。
うんうん、
まあそれでも、いろんな著名な写真家の方々と、また間近に見られたので面白かったです。
そっかそっか。
いやいや、まあ、その、T さんの、なんていうんですね、私の写真歴みたいな DVD っていうか、
うん、
そういうのを作ってというか、まあ、スライドショーみたいにして見せてもらったりして、
うんうん、
非常になんか昭和の、まあ、50年代ぐらいですかね、
うんうんうん、
の写真の環境から今に至るまでっていうのが、その人が、まあメーカーの一員として、
うん、
どっぷり使ってた、そういう、雰囲気が垣間見られて、とても面白かったんですね。
ね、なるほどね。あ、そっか。でも、スノーさんで下っ端って言ったら、なんか、
いや、ほ
ん
と下っ端ですよ。
すごい、なんか。千人みたいな人がいっぱいいるような感じになる。
まあそうですね。うん。うん、もう日本の写真界を代表する方がいっぱい、うん、来られていたのですが、面白かったのは、
うん、
まあどこの宴会場でもそうなのかもしれないですけど、
うん、
まあ、こう、業界って、業界の人で集まるともうなんか、もう、みんな通貨で話ができるので、内輪で話が盛り上がっちゃってて。
はいはいはいはい、はい。
誰か偉い人が挨拶をしていても、
うん、
一向に聞く気配がないっていうのが、
はいはいはい、
非常におかしくて、
うん、
こう、ある偉い人がすごく、日本を代表する写真家の皆さんは人の話を聞かないっていうのがよくわかりましたとか言って言いにくいんですよ。
そうなんだ。
まあでもね、なんとなくわかるんですよね。写真家って気質があって、こう、引き狼というか、
うんうんうん、
割と、なんて言うんでしょう、そんな人の話聞いてられるかって、そういうのが面白いっていうかね、うんうん、そういう人たちの集まりなんで。
はいはいはい。うんうん、
まあでも、なんだかんだ言いながら、そういう人たちがその T さんを、こう、中心にバッと集まってくるっていうのは、
うんうんうん、
なんか、ああ、日本の写真界は頑張ってるんだなと。
なるほどね。
この人たちが頑張ってるんだなっていうのも感じましたし。
うん。
うん、まあ、いい経験にはなりました。
へえ、そこそこ。
うん。
はい。また、なんかそういった、なんか大先生たち。
はい。そうですね。いろいろ、本当だったらなんかいろいろお話をしていきたいところなんですけど。
うん、
まあ、ただ僕は写真の学校の学生時代の、一瞬ちょっと習っただけの先生と再会できたりして、
うんう
ん、すいません、ご無沙汰してますって言ったら、おお、お前覚えてるよとか言われたのは、とても嬉しかった
です。へぇー。そうなんだ。
その後なんで俺のとこに挨拶来ないんだみたいな感じで、写真展とかやってるんだったら、すぐ宣伝に来なきゃダメだとか言って怒られたりしたんですけど。
そうなんだ。
ははその通りでございますって。
へぇー。 そうかそうか。はい。まあ、じゃあそんな有名な仙人さんたちの何かの機会にこんな人だったよみたいなのをご紹介いただければ。
はい。
はい、まあ、でもすごいですね。そういう場にこういるっていうだけでも。
うん、はい。
ということで、続きましては、これはどうしましょうね。40D の修理その後は。
あ、そうなんだ。明日取りに行くんですけど。
うんうん、
とりあえずね、ミラー、あ、まず 40D のミラーなんですけど。
はい。
どうも、いや、これは汚れだと思うんだけどねっていう話で、
うんうん、
ただ、どっちにしろ汚れにしても、ハーフミラーに何か、汚れなり傷なりがあれば、やっぱり AF の精度には問題がありますという。
うんうんうん、
あと、去年の12月に買ったので、
うん、
本当は自分で汚れをつけたり、傷をつけてたりしたら、多分、保証範囲内ではないと思うんですが、
うんうんうんうん、
とりあえず保証で聞きますからって言われて、ああ、よかった。
はいはいはい。
まあ、
じゃあそれが23日に上がってくるっていうことですよねっていうことで、だいたい収録してる日が分かりになるかと思いますが、はい、今日は22日なので、まだ上がってきていません。
うん、
はい、まあ、これはちょっと一回ワンコーナーぐらいではやっときましょうかね。
うん、ね、
まあちょっと今日は前振りということで、もうすぐ上がってくるということなので、何回か前にこの 40D 修理に出しますというお話をしたのですが、その結果また改めて詳しく、はい、レポートをお話しいただければと思っております。
はい、
はい、ということで次の話題に行きたいんですが、
あ、フィルム？
フィルムに行きましょうか。はい、
そう、ね、前も話しましたけど、ユルフォードのインワシがどうしても店頭で手に入らないっていう話。
う
ん
う
ん
う
ん、
っていう話をしてましたね。はい。
で、フィルムも出してるので、
うんうん、
フィルムも多分そんな感じかなと思ったんですよね。
うんうん、
で、もうビッグカメラでは実際に、あれは有楽町なんですけど、
うんうん、
なくって、
こう。
いや、全然ないよ、困ったなと思ったんです。
うんうん、
で、しょうがないやと思って、ネットで注文しました。
うん、
はい。で、注文して、自分では注文して終わったつもりで、
うん、
北海道に出張に行ってしまったんですが、
うんうん、
お金を振り込まないと、
うん、
来ないっていう、そういうシステムでして、
はいはい、
北海道から帰ってきても、フィルムが届いてなかったんです。もう一回その注文のあれを見たら、
うん、
振り込みが先ですっていう。
はいはいはい、
はい、で結局振り込んだんですけど、実際に使いたい時にはフィルムがないのも困るので、
うん、
北海道から帰ってきた次の日に、うん、今度ヨドバシに行ってみました。まあ、何かフィルムを買わなきゃと思って、
うんうんうん、
そしたら普通に売ってまして、
あ、そのイルフォードのやつ、
イルフォードの、はい、もう普通に売ってまして、
うんうん、
はい、まあ、ネットの販売よりは送料がかからないので、
そうですよね、
安かったんですね。
え、もうそのネットが振り込んじゃったの？
ああ、そうなんですよ。ない、まあ、ないと困るしと思って、
うんうん、
振り込んでしまいました。
そっかそっか。ヨドバシは何、残り少ないところ、
あ、いや、フィルムは普通に在庫ありましたし、何も表示は書いてなかったですね。
たまたまビッグになかっただけ
っていうことなのかもしれないですね。まあ、有楽町しか行ってないんですけど、
うんうんうん、なるほど。
まあ、そういう感じで、あと、うん、ローライっていうカメラメーカーがあって、
はいはいはい、
そこがえらい高いモノクロフィルムを出してるんですよね。
あ、フィルムも出してるんだ。
出してます。うん。普通のモノクロフィルムって2種類ぐらいと、あと、
うんうん、
赤外線フィルムも出してるんですよ。
うんうんうん、
これはちょっと、今もう、赤外線のフィルムはほとんど手に入らないので、
うん、
の、これはまあ高くても価値はあるんですが、
うんうん、
それにしても、いくらだっけな、なんか、何万って、10本で何万っていう話な。2万円くらいしたのかな。
高
っ。まあ、高くて。 しかもなんか、こう、立派な木箱に入ってるんですね。
へ
ぇー。標本箱みたいな感じの木箱に入ってまして。
はいはいはい。
木箱一体いくらだいっていうか、そういう、そういう、あの、ね。
はいはいはい。
あの、構想なくてもいいから、例えば、ね、2万円だったら1万7千円ぐらいにしてくれないかなっていう。
ああ、まあ、高級品にありがちな。高級品
にありがちな、過剰放送な感じですね。
すごい高いな。そんなのがあるんだ。
うん。なんかそれ取り上げて、こう、いろいろぐるぐる回して、なんか欲し、でもなんとなくあの、昔カメラ少年っていうか、
うん、
そういうタイプの人にはなんかたまらない魅力が あるかもしれない。僕もなんか、買っちゃいそうになりました
が。そうなんだ。
まああの、あれをやってる人、あの、赤外線をやりたい人は、やっぱり、これになっちゃうのかなっていう感じ。ですよね。
なるほどね。他にはそういう赤外線のやつ出してるとこってないんですか？
あと、確か、コダックもなくなってしまったし、あの、一番使いやすいっていうか、一番ポピュラーだったのが、ポニカだったんですけど、
ポ
ニカがだいぶ前に亡くなっちゃいましたし、コダックは、あんのかな、
うん、ローライってな、ローライフレックスってなんか二眼のカメラ出してるとこですよね。
あ、そうですね。
はいはいはい。
はい、あ、赤外線コダックの赤外線フィルムは、終了っていう風に出ているような、感じですね。終了って感じ。
そうすると、選択肢はなくなってきているという感じなんですね。
本当になってますね。
なるほど。まあでも、いるほどのモノクロは買いそうだということですね。
はい。
送料払っちゃったけど、
ね。はいはいはい。払っちゃった。もう。
はい。なるほど。はい。ということで、小関さんからも一つネタをもらっているんですが、また登場してもらった時に紹介してもらいましょうかね。
はい。
はい。で、私の方から、東方グッズ以前にやりましたが、
はい。
あの時なんか結局あんまり東方にならなかったような感じの話だったんですけど、
はい。本当の東方出ました。
本当の東方が出まして、
はい。
いくつか溜まったらやろうかなと思ってたんですが、
はい。
あまりにも、その以降、そういったグッズを買ったりとかいうことがないことに気がつきまして、今回このネタで出しちゃおうかなと思うんですが、はい、SDHC カード
ああ、はい。
をね、安いの買ったんですよ。そう、8ギガ。
はい。
8ギガの SDHC カードを買いまして、3000しなかったんかな ?3000 円でちょろっとだけお釣りが来る。2000何百円かだったと思うんですけど、
はい。
やった8ギガもあったらこれでもういいやって思っていたんですが
、はい。
その前にね、東芝のやっぱり SDHC カードで4ギガを買ったんですよ。それがね、結構普通に使えたんで、その感覚で、まあ、3000円ぐらいだったらいいかと思って、その8ギガを奮発して買ったんですけど、奮発って3000円なんですよね。
3000円は安いです。
ただね、ものすごくね、遅いんですよ。
ああ、昔なんか僕もそんな話を知って、切れてたことありますけど。あれは CF だけど。
はいはいはい、
そっか、やっぱり当たっちゃいましたか
当たっちゃいましたね。あのね、同じより4、だその東芝の4ギガのやつだと、うん、そのバッファーが溜まっちゃってとかっていうあれがあんまりなかったんですよね。
うん。
この8ギガ使ったら、あの、まあ、レースを取るじゃないですか。
ええ。
で、まあ、一つの集団が来て、
はい。
で、東芝のだと、次の集団が大体取れたりするんですよ。
ああ。
その、はい、空いてる感覚にもよるんですけど、はい、まあ、大体、その、一周あたりに来る選手の、まあ、主力の、なる、核となるような、集団は大体全部を取り切れちゃうんですけど、
はい、
この8ギガはね、最初に来た集団取ると、その後書き込みが永遠時間かかって、次の集団取れなかったりするってい
う。いや、最低ですね、それは。
ほんでね、笑っちゃったのが、
はい、
まあ、なるべく CF を優先して使ってるんですけど、すごい長い距離のレースがあって、で、これはもう全部できないので、とりあえずこの8ギガにどんどん CF に溜まったやつをこの8ギガに移しちゃえと、で1周20分ぐらい間が空くのかな、1周回ってくるのに20分から30分までいかないぐらいの間隔がまあ距離的にあるので、1周取った後に 30D に持ち替えて、で 1D の方でメディアコピーを始めるんですよ。
はいはい。
で、まあ、2ギガぐらい溜まったら、そのコピーをしようなんて思って、最初の1回2ギガをコピーしたら、一周戻ってくるときにコピーが終わってなくて取れないっていう。ものすごく時間がかかる、カードになってしまいまして。
信じられないですね。
これはレースの撮影には使えないな。容量だけはね、すごいいっぱいあるので、なんか、
じゃあ、
別の方法で使えればと思うんですが。
別の方法って言われてもって感じですよね。
あ、まあ、ほら、なんて言うんだろう。撮影とかじゃなくて、そう、そういった形で使おうかなと思っているんですが、まあ、なかなか、やっぱりメディアは それなりのものを買わないといけないんだなっていう感じがしました、
うん、そうですね、
うん、
まあ、まあ最近サンディスクのエクストリームの3とかをちょっと安くなってきたりしますからね、はい
はいはい、4が出て安くなってきた
のか、ね、そうそう、うん、4が出てね、うん、4は高いですけどね、
はいはいはい、うん、でもね、なんかその東芝のはね、普通なんですよ。安かったんだけど。
まあ相性もあるのかもしれないけど、うん、東芝がいいんですよ、
うん。なんか東芝の安いやつはとりあえず使いました。
あ、
まあ、実用範囲内という感じで。
それは良かった。
はい。で、もう一つね、防湿庫。
あ、はい。
防湿庫っていうとなんか立派なやつになっちゃうのか、防湿ケースですかね。
はい。
に入れてるシリカの、
うんうん、
シリカゲルの小袋をね、
はいはいはい、
1000円しないぐらいで、980円ぐらいで、50だかなんか入ってるやつを買ったんですよ。
ああ、
で、それをずっと使ってたんですけど、だいたいね、5つとか6つとか入れないと、
うん、
下がんないんですよね。で、5つ6つ入れて、で、ちょっとこう雨の時とか撮影した時は、その倍ぐらい入れて、まあ調整して使っていたんですけど、はい、どんどん捨てなきゃいけなくなるじゃないですか、小袋。
あ、
なんか、うん、それがなんかすごく、なんかもったいないというか、なんかすごく環境に悪そうみたいな感じがして、で、ある日、カメラ屋さんを見ていたら、リサイクルできる除湿シートみたいなの
が、ああ、はい、へ
え。それもシリカって書いてあったと思うんですけど、うん、サインが、まあ、ピンク色に変わって、
はいはい、
日干しをするとまた水色に戻ってまた使えるようになる。
はい。
まあ、それは半永久じゃないみたいなんですけど、うん、まあ、そうやって使えていけるんであればいいかなと思って、で、結構大きめなやつでね、防湿庫の底に収まらないぐらい、ちょっと端がまくり上がっちゃうぐらいのサイズのやつを買ったんですけど、
はい、
なんか切っても使えるみたいなんですが、はい、それで、お、こんだけ大きい面積あったら強力だろうと思って、中途半端に使ってたそのシリカの小袋を全部捨てまして、それに入れ替えて、で、ややね、まあ、一応クリアな範囲には入ってたんですけど、その時の湿度計では、で、これドライになりすぎるかななんて思って気にして見てたんですが、翌日になってもね、ほとんど変わんないんですよ。
あら、聞いてない。
聞いてないじゃんとか思って。 で、結局、
それはともだ
次の日に、まあ、それは入れっぱなしにしているところに、はい、まあ、シリカの小袋をいつもと同じ量を入れて、うん、で、まあ、ドライになる、ちょっと手前ぐらいの位置にまで持ってきて、うん、まあ、使ってたんですよ。で、あ、これは外れだと思って、早速、トホホのネタのところに書いていたんですが、でもね、ここに来てよ、長い目で見ると、効いてる感じなんですよ。はい、だから、5つ入れてたのが2つぐらいとかたまにこう足してやれば。
あ、
でも それだけではちょっとなんか心もとない感じなんですけど、うん、まあ、使えるのかなっていう感じがしているので、まだもうちょっと様子を見て、またやっぱりダメだったっていう話をするかもしれませんが、
はい、
うん、ちょっとトホホのような、もしかしたら一曲の感じの除湿シートでした。
僕が使ってるやつは電子レンジでチンってやると、
そうなんだ、
シリカゲルが中の粒が青くなったら OK っていう、
はいはいはいはい、はい、
実は除湿ケースは10年ぐらい使ってるやつがあるんですけど、
うんうん、
それに最初からついてきたそのシリカゲルは、うんうん、電子レンジでチンで10年間使ってますね。
10年間
多分10年近く使ってますね。
ああ、そうなんだ。
それでもちゃんと効いていると思うっていうか、そのチンした直後がものすごく吸湿するので、
ガーッ
て減りますよね。
へー。
それだけじゃやっぱりすぐなんか、除湿剤がそのものがちっちゃいので、
うんうん、
ちょっと、すぐ効果なくなる感じなので、別にもやっぱり入れてるんですけどね。
はいはいはいはい。
普通のなんでしょう、粉のやつというか、
うんうんうん、
カルシウム、なんだっけ、炭酸カルシウムのやつかな、
はあはあ
のやつは入れてるんですけど。
へぇー。そうか。いや、その再利用できるのがいいなぁと思ってたんですけど、ね。
そうなんですよね。
うん。そっかそっか。チンするやつか。ちょっと見て。
チンするやつ。
大きさどれぐらいなんですか？
いや、ちっちゃいですよ。よくお菓子、おせんべいとかあれ系の、お菓子に入ってるような、うん、そんなに大きくないやつ。
巻き箱ぐらい？
そうですね。
は
い。
はいはいはい。で、それでも、こう、見てわかるぐらい。
なんだっけ。メーターが入ってるので、
うんうん、
湿度計も入ってるので、うん、やっぱりチンした後は一気に50以下にバーンと下がるんですよ。
へ
ぇー。チンした後ポンって入れておくと。
はいはいはい。
で、まあ、多分2、3週間するともう効き目がなくなって、
うんうんうん、
で、その時には別な、シリカゲルというか、別な乾燥剤を一緒に入れとかないと、
うんうん、
何回か蓋開けたり閉めたりしてるともうダメなんですけど、
うんうんうんうん、なるほどね、うん、そっか、なんか、まあ、ちょっともうだこれは使ってみようと思ってるんですけど、うんうん、なんかそういう、 こうリサイクルできる的な乾燥剤があるといいなと思ってます、
ね、なんか、うん、あれ多分何でもかんでもチンしたらいいというわけではないと思うので、
うん、だから一応なんか
気をつけた方が
そのね、なんか、そのシートはね、いいなと思ったのは、天日干しでよかったんで。
ああ、そっか。電気使わない、
ね。そうそうそうそう。そこがいいかなと思ったんですけど。
天日干しで、まあ確かに普通にでも天日干しでいいんでしょうけどね。
うん。そっか、普通に、その小袋のシリカゲル天日干ししたら色変わるのかな。やってみた
ら。ああ、やってみたらいいんじゃないでしょうかね。うん。
うん、今ね、だいぶ日差しも強くなってきて。
確かに。
ちょっとやってみようかな、はい、ということで、まだちょっといくつかネタとして残ってるものもあるんですが、小関さんが登場していただいた時にでもまた何かのコーナーでご紹介していきたいと思います、
はい、
ということで今回はちょっとコーナー取っ払いの、小ネタ棚卸し的な回となりました、
はい
はい、来週は通常の通りコーナーできればと思っております、ツールドフランスも今週で終わりますので私の生活も
佳境に入ってるん
で普通に戻るかと思います、
はい、
明日ラロプデュエズなので楽しみにしているんですが、
はい 頑張ってくださいっていう何を頑張れって言ったって話
ということで、今回はこの辺にしたいと思います、はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、画像処理を頑張っているスノーです、
はい、ではまた来週、はい。